QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました48歳車屋勤務ラジオネームひよち、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
今週は投稿内容を大幅に変更いたしまして、先日3月30日愛知県の自動車ディーラー店が5000台を超える不正車検ね、うん、を行い行政処分を受けた件につきまして投稿いたします。でこの不正の内容はいわゆる手抜きだったようで、整備と検査の両方の手抜きのようです。
お
車検整備を行う工場は認定工場と指定工場というのがあります。認定工場は整備した後に最終の車両検査で陸運局に持ち込む必要があります。認証工場と指定工場がありまして、認証工場は整備した後に、最終的な車両検査は陸運局に持ち込む必要がある。でこの陸運局の検査ラインで不備が見つかれば再度工場で整備を行い、で受かるまで検査を受け続けることになります。で認証工場の中でさらに厳しい条件をクリアし、陸運局と同じ検査ラインの設備を持つと指定工場に格上げになります。この指定工場は最終の検査も自社で行うことができるので陸運局へ持ち込む手間が省けますということですね。でまたこれらの工場で不正行為が発覚する理由としましては、ユーザーや内部からの通報、これは国土交通省は電話やメール、ファックスなどで通報を受け付けているんだそうです。2番目は運輸支局の監査、年に 1,2 回監査員が工場に立ち入って、検査を行っていると、そういったところで不正がこう発見されたりするのだと。で今回は陸運支局の検査がきっかけで発覚したそうです。監査は無通告抜き打ち、だから通告なしで抜き打ちで行われると。で監査員2名が工場にやってきまして、で1人は書類の確認で、もう1人は工場の設備や整備士への、ヒアリング、聞き取り、確認を行う。でその不備の度合いによって違反点数が課せられると。で例えば、軽い違反、軽微な違反として整備記録簿の記載ミスがあります。この場合1台あたり1点の違反点数が課せられて、累計で10点を超えますと10日間の業務停止命令に至ると。で、今回はこの整備未実施、検査未実施、だから整備してない検査してないという重量級の違反が5000台を超えており
、
指定工場取り消し処分になっています。で、ディーラー店では業務停止で整備ができない事態になれば、これこそ業務不全に加え、何よりその地域での信用が落ちますので、検査ラインなどは陸運局よりも厳しくしている場合はが、ほとんどなんだと。でもこのディーラー店は残念な結末になってしまいました。ではなぜこのディーラー店は手抜き車検をしたのかという疑問が残るわけで、
ですね。
それにつきましては来週車屋勤務の目線からこの問題を提起してみたいと思います。
あ、なるほど。
前後編で今回予告だけだったということになりますね。いうことでございまして、乗ってからちゃんとしてなかったという、それじゃダメじゃん状態だったということでね、車検というもの、あさみちゃん車の運転しないんですか、ね、
免許は持ってます。万年ゴールドのやつです。
ああ、はい、車自体は
持ってないし、めったに運転なんかしないですね。
ああ、ケンさんはですね、車はあるけど免許がない。
何を言ってるんですか。
ああ両方お持ちになって
ます。何を言ってるんですか。
大変失礼し
ました。持ってますよ。
大変失礼。
すごい犯罪起こしてるじゃないですか。
ナチュラルにすごいこと聞く。
大変失礼な。車検は大体1回につきいくらぐらいかかってますか。
車検がですか。
はいはいはい。
私ディーラーに出すのでちょっと高いですよ。
で大体いくらぐらいかかるんですか。大体ざっくりでいいです。
10万。
そんなにするんですか、車検に出すと。
いやあれも入れてるんですよ、2年間の あの定期検査代も入れてるんですよ。
まあなんかそのプラスアルファがあるわけね、そのね。
そうですそうですそうですそうです、ええ、
まあまあだからちょっとお高くなってるという。でも、うん、安いところだと本当なんか5万円とかない？なんか
そうなんです、そうですそうです。普通に 2,3 万でいけると思ってます。
いや 2,3 万って言ってるところもあるけど、
うん、いけますよ、うんうん、
あるけど、なんかほら車の状態によってはプラスアルファがどうしても乗ってくるじゃない。
なるほど。
だからやっぱ5万ぐらい持っとかないと怖いよね、やっぱり、ね、
そうなんや。
で、あの昔聞いたのはこれ、あの時は確か、あれは誰だ、トヨタの人かなに聞いたのは、いやいや江ノ島さん、あのね、あのぶっちゃけた話、車検制度が日本の、車を支えとるんですよ、はい、と。その支えとるってなぜかというと、要するに車を買い替えなきゃならなくさせてるわけ。
ほう、
ね、うん、
で車検がなかったら買い替えませんよと。
あ、まあ確かに確かに、
うん、でその買い替えない理由には2つあって、うん、1つは年数が経つと車検が毎年車検とかになって経費がかさむようになるでしょ、
うんうん
ね、
うんうん、
でもう1つは車検をして余計なとこまで開けちゃうから、
うんうん、
それによってボロになってる、
うんうん、そう使っちゃうもん、そう、
ね、一番いいのは車検しないことが一番車には長持ちしますって言
うんです。あ、そうなんですか、
うん、あの日本のちゃんとした車は蓋開けない方がいい。もちろんその整備をし続けなきゃならない部品だとかはもちろん変えなきゃいけないんだけど、はい、それ以外のところはなんかはほっといていいですよと。そのよほどの故障でない限りはって言って。なので、車検制度がなかったらみんな乗り換えないし、うんうん、そうすると車売れなくなるから困るって。
へえ、そうなんや。
車検は車の安全のためよりは車が売れるためのシステムだっていう、うん、なことを言ってる、うんうんうん、あのトヨタのあのまあ、設計に関する、うんうん、まあ、結構偉い人がいて、はい、そういう話を聞いたことがあります、うんうん、でまあまあまあ、まあまあまあ、酒飲んでるの話だから、
うんうん、
まあまあ、 あのよた話かもしれないけど、はい、でもまあなんとなくちょっと納得のいい話だったなっていうのは、うん、というまあ車検ね。
へ、うん、車ってあったら便利なんですかね。
車も、いや、もちろんそれは持ってないより持ってるのが便利には決まってるわけですよ。それは
その例えば大阪市内とかに住んでたら逆にいらないじゃないですか。
だから経費だとか、
そうい
ろんな維持費ね、
そうそうそうそう
のことを考えたら、それはあのだから持ってて便利か否かっていう部分では確実に便利。ただし経費っていうのをこう考えて、それを勘案した時にその帳尻合わせがどうなるのかって言ったら、なくてもいいなという風になる人、だからどうしたってやっぱりこの特に都会だと車持ってると駐車場代の維持費が大変、下手すると駐車場代で家住めるぐらいの値段になったりするでしょ。ね、あのね、あの嫌になっちゃった武士で牧伸二さんのあの夢にまで見た東京暮らし、渋谷にマンションないかしら、一月5万、こりゃ安い、行ってみたらば駐車場って、あんあんあんあんなっちゃった、あんあんあ驚いたっていうのがあるんですけど、そういう展開じゃないですか、ね、だからあの今やっぱサブスクが増えてるじゃん、
はい、
あのほらあのパーキングに車がそこにずっと同じ車が止まってて、
はい、
あれがレンタカーなのね。
ほうほうほう。
でネットでスマホで予約をピピピってやって、うんうんうん、それでそこのその場に行ったらそのスマホのなんかかざすのがなんか知らないけど、それでカチャって開いて、それでそれがこう乗れるわけですよ。で別にあの何あのガソリンをあの満タンにして戻さなくてもいいし、
あ、そうなんですか。
あのなくなったらあの指定されたガソリンスタンドで満タンにするんだけど、そのお金はそのサブスクの中に入ってるから、
へ
っていう。で、あの安いよね、
うん、
だってまあまあもちろん車持ってたらそれは別だけど、うん、そのちょっとしか乗らない人だったら、
うんうんうん、
何千円かで済むわけだから、
はい、
うんうん、
で保険とかにも全部それがもうひっくるめてそこに入ってるわけだから便利だし、だからそれでいいよね。で自分一人動くだけだったら、まあ都会だったら本当に公共交通機関が網の目のように張り巡らされてるんで、何の私不都合もないですよ。
確かに、
ええ、だからあの時々あの人からこう聞かれて、江ノ島さん車何持ってるんですかって、いや俺持ってないです。あ、やっぱ大阪だからですかって言って、でも前何乗ってたんですかって、 俺そもそも免許ねえしっては?とか言って免許ないんすかとか言ってうん、でも免許ないよ俺、うん、あの仮免は3回取ったけどね言うけど免許ないんだよねって、あの身分証とかやっぱあれですか、あの保険証とか使ってるんですか、うん、でも保険証って写真ついてないから、うん、あの身分証として中途半端な時があるんで、うんうんうん、俺常にねパスポート持ち歩いてる俺は外国人、ね、外国人かっていうぐらい俺の財布の中にはパスポート入ってますからね、ええ、だからまあまあそういうような展開で、うん、まあだから別に車持ってないって言われても、うん、まあ、そうそう、だって俺あれだもの、俺うちの会社で俺だけだもの免許持ってないの。
へ
え、うちの会社って、まあ、あのぶっちゃけ1万7000人いるんですけど1万7000人の中で免許ないの俺だけらしいですよ。
すごい。
だってあの採用するときに東京の本社で重役会議が行われたそうですから
免許ないけど
免許ないやつにこいつどうするよこいつ言えるっつってでもさ、あの大阪の現場から推薦が来てるからどうするよっつって、まあ別に運転しねえし営業マンじゃねえからいいんじゃねえって話になって、じゃあいいかっていうことでなんかその結論が出るまでなんか2週間ぐらいかかったもん。
ええ
ー、マジな話、ここ今だから言えるけど
2週間はかけすぎでしょ。
いややっぱほらでかい会社だから下からずんじゅんじゅんにこう倫理が上がっていって、ういう今までに来た倫理 なかったことだから上まで行ったみたいな。
へえ、うん、すごいな、
うん、こんなもんだから、その意味では多分有名人になってこいつ免許ねえんだよとかって、でもまあでもすげえな経歴がとかって、そういう展開だったみたいな、
ね、
ということでございましてね、車検、木谷さんのやつはあれですか、今あれ車検って何年に1回なんだっけ、あれは
最初が3年で、あとは2年2年ですね。あ、最初だけですね、新車で買ったらですね、
新車で買ったら3年最初だけ、
最初が3年、あとは2年です。
これ新車じゃなくてさ、新しく登録したっていうことだったら新車扱いにならないの？なるよね。
え、どういうことですか？だから新しく
中古で買ってって、
中古で買ってまだほら未登録車とかあるじゃん、新古車。
いやどうですか、そこちょっと分かんないですね、日吉さんの方が詳しいんじゃ
ない
、
まあ、そりゃそうだ間違いなく、そこら辺もぜひよかったら回答をよろしく、まあ、その前にググれっていう話
そうね、確かに、
ということでございまして、いかがだったでしょうか。4月一発目、まもなく創立45周年を迎えます FMC がお送りする番組に聞き、ね、本当にないろんな、面白い人との出会いがありまして、うん、これから多分番組にいろいろとこのそういった人たちが加わってきて盛り上げてくれるんじゃないかなとちょっと期待しておりましたね、なんか、楽しみでございますけどね。木谷さんももうじき大阪に引っ越しなさるそうで、いかがですか、
何番4つですか
大阪に住むとしたらどのあたりに住みたいですか。
住むとしたらですか、
ええ、
いや大阪も飲み屋が歩いて行けるところ、
飲み屋が歩いて行けるとこ、飲み屋の隣ならどこでもいいんでしょ、うん、じゃあ千早赤坂村ではどうですか。
あんまり近くのもあれなんで、
ええ、あんまり近くではあれなんで、
あんまり近いのもあれ、はい、
ええ、
徒歩20分以内、
あ、
徒歩20分って
結構歩きますよ。徒歩20分で全然近くねえよ
あ、結構ある、あ、そうそう、
結構あるよ、
ほら九州はね、隣の家まで20分かかるですから、ええ、もうあそこに、あそこに方見えとってしょうが、あの家があそこの家ですもんねって、私20分ぐらいですたいとかって言ってそれが隣の家ですから、
20分歩いたら空いくつかまたあげる、
いやだって今だって歩いて街から40分がかかるんですよ。
へ
ーそれはわざわざね、我々だったら普通に電車とかバスで移動できるけど、はい、ギラさんのところは徒歩しかないわけですよ、
ね、
こう山を越えて、
そうです、もう電車がないんです深夜になると、はい、違います
今のすいません、何ですか、乗りツッコミだったんですかね、珍しいものがありまし
た
ね、
いいもの聞かましたね、
というで、どこがいい、まあ、場所というのはないんですか、別に飲み屋の近くならどこでもいいと、
よ
っ、だいたい飲み屋から20分の距離だったら大阪中全部に全員来そうですよ、ね、千早赤坂村でさえ、え、どこ
じゃあいいですね、どこでもいいですね、
じゃあ千早赤坂村で
千早赤坂村惜しすぎ
な。何ですか、どこですか千早。
大阪府の中の唯一の村です。千早赤坂村
めっちゃ南。
ええ、もう
ど田舎なんですか。
まあまあまあ風光明媚な、ええ、村です。
何ですかその風光明媚。分かりにくい。
それはもうあのいやの田や畑やね、こう山や
そうそうそう、
そういうものが
ある。じゃあ田舎ってことですね。自然が多いってことですね。
岡山の方が近い。
もうそうそうそう、千早
岡山が近いんだ、
っていうぐらいあの外れているっていうことですね。まあ、ううから
外れているってとこですね、はい、多分。いやじゃあそこはちょっといかんな
あ。じゃあ能勢町の
今度
北攻める。分かんない、能勢町が
分
かんない。
北節で行こうかな。続いては北節で、能勢のあの
大阪の人しか分からない。
こうまず能勢伝で、であの妙見さんのあたりまで行ってもらって、隣がもうあの亀岡ですから、
京都に近い、
もう県境挟んで、もう京都まではすぐだよ。亀岡温泉とかあるから、計算角って知ってる？宴会ができる。
住みやすいとこでどこですか？住みやすいとこで。
能勢町。
自然豊かで静かという点においては能勢町はいいと思います。
しかもほら高速も貫いてるし、
だから車があったらすぐ京都にも出れるし、大阪市にもすぐ出れるし、
横は兵庫だし、ね、もう抜群ですよ。能勢店に乗れる。
で、賃貸いくらぐらいですか？
多分ね5000円ぐらいからあるよ、マジで。
そんな安いんすか？
あるある。
多分賃貸探そうが難しいんじゃないですかね。一軒家とか
リフォームとか。まあ
一軒
家でもね、能勢町の下の人結構マンションとか団地とかいっぱいありますよ。あとドローンが飛ばせる。
ドローンが飛ばせる。
ドローンの練習場があってね、ちょっと行かなきゃいけないな。
あ、そうなんですか。へえ。
ね、せっかく持ってるのにめったに飛ばしない、ね、ということで、ということで、まあ、キラユクさんは、千早赤坂村か、あるいは能勢町。
いや、
能勢
の方がいいですね。
能勢の方がいいですか。
うん
うん、あ、うん、あ、じゃあもうぜひ
能勢。車が持ってるから。
車が持ってるんですね。車を持ってるじゃなくて車が持ってるということですか。はい、車がキラユクさんを持ってる。
すいませんね、
見事な失脚転倒ということがそこであったわけでございまして、
持ってるつもりが持たれてた。
だからもうね、特急日清エクスプレスに乗れますから、ね、羨ましい。
分かんないです
ね。ね、もうマルーンの車体にね、こうひらがなで乗せ電って書いてあるんですからね。いいですね。ということで、
乗せ稽古の乗せですか。
そうかな。
そうなんですか。脳みその脳に勢い。うん、
勢いか。そう、あ、そうか。だから乗せ稽古の背じゃない、あれは三髄の背だもん。
あ、違う、
瀬戸の背、
うんうん、
という、そのこの豊野町っていうのもありますけど、横には箕面も近いよね、あそこだと、ね、
あ、そうなんですかね。あの辺はごちゃごちゃ。
箕面のあの滝の近くに住んでもらって、
あ、
ね、いつもお猿さんと仲良く過ごしてもらうっていう。
お猿さんいるんですね。
お猿さんいますよ、箕面の滝。箕
面は結構穴場らしいですね。
あれ、高級住宅地だもんね。
そう、まあ、場所によるとは思うけど、でも大阪市ほどうるさくないけど田舎でもないみたいな、程よい場所らしい。
阪急箕面線で移動してもらってです、で今度ほら、あのほら大阪メトロ御堂筋線の先のあの北大阪急行が箕面までね、あと2年後ぐらいに伸びるから急に便利に、
ね、おお、じゃあまあその頃にはきっと家賃上がってますね、今が。
あ、今のそう ね。でこう、そうすると箕面に行けば毎日もみじの天ぷらを食べることができます。という、
何の宣伝ですか。
箕面といえばもみじの天ぷらでしょ
う。
や
そうですけど、なんか、
この間あの楓が来た時に、楓と二人で、親子二人でもみじの天ぷら食いながらブラブラ歩きましたけど、昔俺が親父と、はい、俺が二人でブラブラ歩いたのああ、こういうふうにしてこう血というのは受け継がれていくんだな、もみじの天ぷらの受け継ぎってこういうことなんだなというふうにちょっとこう感慨深かったですね。というわけで、
いや
全然じんとはしなかったですよね。もうムフフと笑いながら、昔はもみじの天ぷらじゃなくてもみじせんべいって言ってたんだけどね。
へ、
あれでもほら揚げたてでうまいんだけど、 結構油吸ってるから、
あ、まあ一枚に
胸焼けすんだよねあれね。
食べたことない。
あ、食べたことない、うん、
あの、わざわざ食べない。
いや、うまいよ。
あ、そうなの。
あの、ほんのり甘くて、
へ
え、全然もみじの味はしないんで
もみじの味がわかんないですけどね。
あれ、もみじのほら葉っぱの塩漬けが中に入ってて。
あ、そうなんです。
でそれに衣つけて売ってるんで、あの、揚げてるわけですよ。
塩と油の味ってこと？塩と油のところ、
ね、なんだろうな。小麦、
小麦
小麦の砂糖の、うん、油、
なんか
まあまあ、でも僕は嫌いじゃないというか好きですけどね。
揚げたパンの耳を今想像しました。
ああ、一軒ね、あの、味自慢って言ってる店があるんですよ。そこはね、なんかこだわりがあるらしくて、そのなんか油切れの良い油を使って毎回取り替えてやってますっていう、そこのは確かにうまい。
おお、食べ比べされたんですか、
ね、何回かしたことあるんですよ
やっぱ美味しいんよ、
ということでございまして、まあ、木田英子さんが千早赤坂村もしくは野瀬町に来ることが、本決まりになったということをお伝えしつつ
しないですよ、
ね、
架空の話ですからね。
あ、まあ、ともかくまだこの段階では FMC44 周年のケツのところということで、あと3日後に、4月7日45周年ということになります。というわけでございまして、まあ、世の中的にはね、大阪ではあの大阪都構想的なものと言われる広域一元化条例が可決されまして、そこら辺の悪口に関しましては、深夜快速水曜版の大石ちゃん自由自在、これはあの月セルの方で動画版も出始めまして、これはやっぱアクセスがやっぱり動画にした途端に伸びましたね。やっぱり、音だけじゃつまんなかったんですかね、まあ、確かに別に FMC で聞いてるのと中身一緒だからなというのがあったんですけど、あともう一つ、番組も増える予定になっておりますので、今後ご期待いただきたいと思いますし、喋り手も募集しておりますのでよろしくお願いいたします。熊本ではどうですか、もう桜は今どんな感じなんですか。
もう葉っぱですよ、
葉桜。はい、
はい、
はい、
もうは桜もないですよ、葉っぱばっかりです。
あ、葉っぱしかない。じゃあ幹とか根っこがなくなってるということなんですね
いや、そういうことじゃないでしょ。
葉が宙に浮いている。
あ、それはちょっと、ね、オカルトな状況が
それは違うでしょ
違う、
怖い怖い、
空中に葉っぱが止まってるよっていうなんだこれはっていう
怖い怖い怖い
どうして俺には幹が見えないんだろうなっていう、これはね、悪人には見えない幹なんだねっていう、そういうそういうことがあるのかっていう話なんです。まあ、大阪もだいぶもうあの散ってきまして、葉桜になりつつあるというところで、ございます。なんかね、暑いね。
暑いですね、もう気温が。
あ、暑いですね。
もう俺半袖だしねT シャツ1枚だもの今俺、うん、外に出る時もこれだし、
いや私も半袖ですよ。
あ、というわけでございまして、お送りしてまいりました QIC、 そろそろお別れの時間です。お相手は榎田新右衛門と
加藤あさみと、
そして九州は
キラメイユコでした。
はい、ありがとうございました。ではまた来週、ごきげんよう、さようなら。